おはようございます。3月22日まもなく今年度も終わろうとしています。ようやく桜の開花宣言も出て、まさに春爛漫といったところですけれども、今世の中は先ほど司会者の方のもありますように、新型コロナ等々の影響を受けて、なんとなく不安と混乱の状況を示しているのが現状ではないでしょうか。まもなく私たちもイースターを迎えます。イースターをご存じのように、私たちの罪のためにイエス・キリストは十字架にかかり、そして3日後に蘇られた、記念する大切なイベントといいますか、出来事でもあります。今日読んでもらったマルコによる福音書の11章の15節から18節、もう皆さん何度もですね、このイースターの前に読まれた箇所で、俗に神殿粛清とか神殿清めとか言われる場所でもあります。そして福音書の中では必ずこの出来事が人々の記憶から消えないようにと記されている場所でもあります。ここはイエス様が十字架にかかるという思いのもとでエルサレムに入場され2日目の出来事として記載されています。1日目はロバに乗って民衆からホサナと大軍歓声の中でエルサレムに入り、そしてこの11節の中にですね、このエルサレムの町をずっと見て回ったというところが書いてあります。果たしてイエス様はどういう思いでこのエルサレムの宮殿をご覧になったことでしょうか。実はここに今日の箇所の伏線があります。エルサレム、これは平和のもとという意味のダビデが作った偉大なる都市でもあり、また神殿でもあります。神の聖なる都としてイスラエルの民は世界中の中でこのイスラエルの町を大切に大切にしていました。使徒として、そしてダビデやソロモンと続く王国の象徴としての位置づけのエルサレム、そしてソロモン王が作って壮麗な宮殿の中で、彼らは平安と喜びと、そしてまた他の国々に対しての喜びを感じたことでしょう。しかし皆さんご覧になっても分かりますように、この映画は長く続くことはありませんでした。あのバビロン捕囚によって徹底的に神殿は破壊され、そして再建され、またヘロデ王が一部改修して、この当時の中でもまだそれなりの形は通っていましたけれども、70年のローマ軍にあってもう徹底的に破壊され、今日に至ったというのが歴史的な経緯でもあります。この当時イエス様はエルサレム神殿に入った時にですね、どういう姿であったかというのがですね、よくわかる今日の光景です。イエス様がお会いになったのはユダヤの三大祭りの一つである水越しの祭に、このエルサレムに入られました。水越しの祭り、これは非常にユダヤの人々にとっても最も重要視した祭りだというふうに言われています。世界中からそれぞれ神殿に納めるための生贄の供え物を備え、長く道中を重ね、そしてエルサレム神殿に礼拝するために来たことでしょう。神殿に納めるためにはいろんな律法の定めによってですね、動物を備えないといけません。 まあ、当時庶民はそんなに大きなものがありませんので、まあ、一般的にはですね、鳩が多く用いられたといいます。何しろ動物と一緒に巡礼の旅を出るということは非常に大変なことです。たださえ大変な民なのにですね、それを用意して来るというのは非常に信仰心の厚い人か、よっぽど捧げたいという思いの中でしたかありません。日本の新お宮とか神社の周りにですね、町がいっぱい建てますよね。お土産屋さんとか泊まるところとか、これはエルサレムも例外ではありません。そういうところはずっと建っています。したがって旅行者の便宜を図るためにですね、この動物を備えてやってですね、お金さえ出せば交換できる、そういう便利な仕組みがなっていたのが一つ。それからもう一つはですね、神殿に納めるお金は、これは神殿税といってですね、当時流通したローマの貨幣ではなくて、ユダヤの硬貨にしか受け入れられなかったんですね。皆さんが外国に行かれたときに、日本円をドルに変えたり、ユーロに変えたり、ウォンに変えたりしますよね。で、当然、両替するときには手数料が発生します。で、その手数料もですね、本来であれば、みんな均一であれば全然問題ないんですけども、今、マスクの値段がそれぞれ違うように、両替の手数料もそれぞれ違うんですね。良心的な店、この際だから暴利をむさぼる店、色とりどりなんです。そういう商人たちがずらっと並び、また生贄を納めるための動物を扱うたちの商人がずらっている。まさに喧騒した神殿の中でイエス様と弟子たちは登場してきたというところなんですね。で、イエス様がこれを見たときどういうふうでしょう。このエルサレムの神殿の現状を見たときに、ものすごい憤りをされたというふうに想像されます。この神殿の王様は何だ。本来神殿は神様を礼拝するために静寂で心を落ち着けて礼拝する場であるにもかかわらず、まさに一大レジャーセンターみたいな、まさにそういう状況を呈した。しかもイエス様はこれから数日後に私たちの罪を担って十字架にかからなければならない時に激しい憤りを持たれたというふうに思います。それで聖書はその時のイエス様の行動を的確に示しています。イエスは宮に入り、宮の庭で売り買いをしていた人々を追い出し始め、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを覆し、また器を持って宮の町通り抜けるのをお許しにならなかったと書いてあるんですね。まさにちゃぶ台返しですね。せっかく商人たちが用意していた台とか、まあ椅子もあったのかどうかもわかりません。それを徹底的にですね、破壊されたというんです。そして商人たちの打った礼拝道具を運ぶための通行も禁止されたというんですね。この光景はイザヤ書の56章の7節、それからエレミア書の今日読んでいました7章の11節を引用してイエス様は非難をしています。彼らから見ればですね、礼拝するために全国から世界各地から集まった人々の便宜のために商売をやっているという自負が当然あります。商人たちの思いというのはですね、一体イエス様がこの何を一体なさっているんだろうというのは理解不能だったというふうに思います。 しかしイエス様のこの涼ましい迫力の中で呆然自着としてただ事の成り行きを見るしか術はなかったというふうに思います。しかしイエス様から強盗の巣という非常に過激的な言葉を聞いたときにですね、彼らは頭に血が昇ったというふうに想像されます。何ならば彼らは食材のための捧げ物、穀物の捧げ物、犯罪を救うための捧げ物、発音のための捧げ物、和解のための捧げ物として鳩とか羊とかを用意してた。それをバーンと撒き散らされた。で、かつエルサレムの神殿に納めるべきユダヤの通貨を彼らのために用意して準備をして待っていたにもかかわらず、それを否定されてしまった。一体これはどういうことか。この行為というのはですね、当然ユダヤの神殿を舞う祭司長たち、祭司たち、それから商人たち、それから世界各地から巡礼のために訪れた、旅人、信仰者にとってはですね、非常に都合のいい仕組みなんですね。なぜならば、わざわざ用意せずにお金だけ持ってくればですね、全部整えてくれる。で、彼、両替商人から見れば手数料をもらえる。かつ、祭司から見ればですね、きちんきちんと律法の規定に従って、神殿税と、それから捧げ物を用意してもらえるわけですから、誰一人不平不満を言うことはないんです。しかし、それは神殿を神殿としてやってるものではなく、神殿を商売の巣として変えてしまったところに、彼らの鈍感さ、無神経さがあったということなんですね。そこにイエスは明確に指摘をされたというなんです。我々もそうですけれども、既得権に手を入れるときに、ものすごい抵抗がかかります。何ならばこの仕組みは、彼らにとってはまさに守るべき権益であって、これを破壊してしまったらですね、一体私たちはどうやって生きればいいのかというふうに思います。そんなに神殿は神殿としてなるべきだという思いはあるかもしれません。でも仮にそれが一切なくしてしまったら、一体巡礼者のためにまた誰がどういうふうに面倒を見ればいいんだというふうに思う。彼らは彼らなりの正義があったんです。しかしそれは神の正義ではありません。ともすれば手数料はですね、本来ならばこれしかもらってはいけないという規定があったかもしれません。だけども需要と供給の関係でそれ以上多くもらう可能性もありますし、また用意するものが少なければですね、人は競って2倍、3倍、4倍のお金を出してでもそれを買おうとしてやります。それが本当に神様の神殿に捧げる心からの捧げ物なんでしょうか。そういう思いの中でイエス様は登場されているんですね。では祭司長たちの思いはどうなんでしょう。神殿に神殿税を納めてくれる、それから食材のための捧げ物を捧げてくれる、この便利な商人たちを優遇するのは当たり前です。そしてこの過ぎ越しの末に用意すべきものを用意しないというのは、また律法のまた罪にもなります。それは律法を指定することになり、またユダヤ教を律法を中心とした支配体制の崩壊にもつながる。 ことを多分恐れたんでしょう。これが聖書で示しているイエス様殺害計画の直接な引き金になったというふうに言います。でこのことはパリサイ人ではなく、パリサイ人と反抗していたサドカイ人、そしてこの直接な被害を被る神殿商人と結びついて、いよいよイエス様を殺そうという計画が推し進まれたんです。些細もないこの出来事が、実はイエス様の大きく殺害計画の一端になったとも言っても過言ではありません。今まではどちらかというと、イエス様は多くの奇跡をなし、多くの技をなし、イエス様の言葉に歓迎した民衆というのはいました。しかしそれはホサナホサナと大歓迎をして、私をお救いくださいという民衆は会話の外に浮かれ、既得権、支配者回収を中心とした、また一部の民衆を巻き込んだイエス様の殺人計画がここから始まったと言っても過言ではないでしょうか。それは黙ってイエス様を殺す暗殺ではなく、実際に堂々とイエス様を殺すという計画が始まったのですね。私たちもどちらかというとイエス様の価値、本来の意味は分かりません。しかしこの一部の支配者階級によって計画された綿密なイエス様を殺そうという計画が水面下でこれから一つずつ行うときに、私たち一人一人が買収され、いつの間にか心ある人々が蚊帳の外に置かれて、既得権を守るがゆえに、自分たちの立場を守るがゆえに、そういう恐ろしい殺人計画が進行してしまうことに私たちは注意すべきです。でイエス様は、イチジクの木がこの前後に書かれています。イチジク木はイスラエルの民で、神の裁きを示しているんですね。私たちだけではなく、イスラエルの民がこの過越しの祭りという儀式、それから慣習という手段のみにとらわれて、自分自身の利益を追求するあまり、神様のことを横に置く。本来の目的は、神を憐れみ、賛美し、そして心からの悔い改めをもって礼拝をするというのが本来の目的です。それを忘れてしまう、また忘れてしまったことに対するイエス様は警告をなさっている。イエス様は十字架にかかって、自分はこれから目に見える神殿ではなく、イエス様そのものが神殿そのものになるということを覚悟されているんですね。今までどちらかというと、こう敷居のある誰者が入れる神殿ではなく、悔い改めて神様、イエス様、聖霊を信じる信仰によってのみイエス様の神殿に入ることができるということをですね、人々に教え込もうとしている。祈りの家が強盗の巣に変わってしまったことに対する怒り、悲しみ、そしてこれから起こるべき十字架の予兆を示しているではないでしょうか。私たちが今問われているのは、神殿に納める神殿税という硬貨、貨幣、あるいは鳩というものではなく、それを用いて神様に捧げるという心の在り方、 心が本当に神様に向いているのか、それとも立法に定められたからしょうがなくやろうとしているのか、その一人ずつが私たちに実は問われているのではないでしょうか。それがゆえにイエス様はこのあえて両替人の代や旗を売る者たちの腰掛けをバンと覆し、既存の概念を打ち払う、まあ商人から見れば暴挙とも言える行為にお出になったではないかと思います。今までイエス様がこういうふうなですね、荒っぽい行動をされたことっていうのは多分あまりないと思います。それを聖書は如実にですね、これから起こるであろう十字架の前にエルサレム入場の2日目の時に、それもイエス様は単に思いついたわけではなく、先ほど説明したようにエルサレム入場の1日目にぐるっと神殿の周りを歩かれて現状をつぶさに把握され、このままでは本当の意味での神殿は成り立っていかない、もう一度新しい神殿を作る必要があると思われたための行為だというふうに思います。古来ソロモンが建てた神殿がなくなった後ですね、イスラエルの民は新しい幻の神殿建設を心にずっと持っていました。その例がエゼキエル書の40章から48章まで具体的に書いてあります。一度お買いになってこの箇所をご覧になっていただければというふうに思います。まさにエゼキエルを通して私たち一人一人にユダヤのために幻の神殿をですね、お与えになった。それがやがてイエス・キリストとなって私たちに与えられる、その道をですね、示すためにイエス様はあえてこの暴挙に示したと言います。私たちはしばしばですね、両替商の立場に立ってここまでやる必要はないじゃないか、あまりにもイエス様は私たちの正義はここにあるというふうに言いがちなんですけども、それはあくまでも私たちの傲慢、自己顕示欲、また自分の利益を隠すための見せかけの正義である。本当の正義はイエス様にある、神にあるということをですね、私たちはもう一度イースターを前にこの出来事を心に留めて噛みしめる必要があるのではないでしょうか。それではお祈りをいたします。在天の地の神様、あなたの皆を賛美します。まもなくイースターがやってきます。本当に私たちの罪のためにイエス・キリストが十字架上で血の汗を流し、そして私たちのための取りなしの祈りをされたことを思い出します。どうかあなたの大いなる愛をもって私たちはそれに応えることができますように、一人一人の信仰を強めてください。今折しも世界中で新型コロナの蔓延のために経済活動やまた日常生活に不便を加えます。また医療行為をしている関係者一人一人の労苦を覚えます。どうぞあなたはすべてご存知ですので、一日も早くこれが収束し、元のように健康で安全で自由に行き来することができる生活を取り持つことができますように、その日まで一人一人をどうぞ導いてください。この感謝と祈りを主イエスキリストの名によって御前に捧げます。アーメン。